委員会での質疑。生活文教。12月9日委員会を開会し、付託参議案を審査。主な質疑は次の通り。2件あります。1、6年度一般会計補正予算第6号。子ども家庭センター設置のため、プレハブの改修をするが、別の場所にする考えはなかったのか。答え、施設内だけでは困難。現在の子育て支援センターは、未就学児がいつでも来られるように対応している。今後、現施設内だけで十分な相談室の確保は困難になることから、子育てセンター敷地内のプレハブの外壁や内装をリフォームして、常時相談やケース会議などに対応できるよう改修する。指導費、相談員、社勤で4名増えたということだが、いじめ問題など、児童が相談できる体制はしっかり確保できているのか。相談件数や時間は増えているのか。答え、いじめ問題は生徒たちの心のケアを第一に考え、スクールカウンセラーを可能な限り派遣している。また、11月から12月にかけて、毎日カウンセラーを配置しており、件数や時間は生徒、教職員とも増加している。白金小学校の教室を借りて開設している放課後児童育成室のエアコンを更新するとのことだが、育成室の修繕は予算化する際に、子ども課と教育委員会で何かルールなどがあるのか。答え、1階の2教室を育成室として使っている。教室の備品や今回の空調修理の修繕などは子ども課で、また、トイレなどの学校の共用部分や、普段学校の児童が使用する部分の修繕などについては、教育委員会で予算措置している。2、稲川町火葬場の指定管理者の指定。一社のみの応募とのことだが、他社との提案内容の比較ができない中、採用に至った要因は、仮に提案内容が厳しいものであれば管理団体がなくなる。そういった想定はしていたのか。また、公募の周知啓発方法は。答え、公募の結果、一社のみの応募になったが、今回の管理者は平成18年から稲川町火葬場の指定管理を担っており、安定した管理運営が選定の決め手となった。また、提案された内容は吟味しており、業務内容については詳細にわたり協議を進めていく。なお、周知方法は町ホームページや広告を行うとともに、近隣自治体の指定管理業者に対しても、公募選定のお知らせを個別に直接連絡した。総務建設。12月6日委員会を開会し、付託8議案を審査。主な質疑は次の通り。4件あります。1、6年度一般会計補正予算第6号。生活安全交流センターの壁面修繕でアスベストが発見されたとのことだが、他の施設は調査しているのか。答え、今回発見されたのは飛散性の低いものだが、法改正により適正に処分する必要がある。過去全施設で図面による調査を行った。施設によりアスベスト含有建材を使用している可能性が報告されているため、今後、施設改修のたびにアスベスト含有調査を行い、含まれていれば適正に処分していく。2、都市公園条例の一部改正。公園での禁止事項が鳥獣類の捕獲から鳥獣、魚類の捕獲に改められるが、外来生物などから自然環境を守るため、他の自治体の条例などを調査し取り組む考えは。答え、外来生物に関しては、他市の事例を見ながら必要であれば対応などを考えていきたい。3、水道事業、給水条例の一部改正、下水道事業条例の一部改正。 上下水道の一般的家庭20立方メートルの改正前、改正後、1回目、2回目のそれぞれの金額は、答え、現行メーター、口径20ミリ、20立方メートルの使用で、水道料金が2900円、下水道使用料が1800円、合計4700円である。1回目の改正で、上下水道の合計が5650円、950円の値上げになる。2回目の改正で、上下水道の合計が6350円、700円の値上げとなる。4. 第6次総合計画基本構想の一部変更、及び後期基本計画の策定。当初の目標人口3万人を、後期基本計画で2万8000人に下方修正したのはなぜか。答え、社人権、国立社会保障人口問題研究所の推計人口では、2029年には人口が 27,674 人まで減少するが、審議会では移住、定住などのまちづくりを展開し、上振れさせようという議論があった。